皆さんこんにちは、ロケーションウィークリージャパン。今日は三井住友海上の木田さんに来ていただいてます。CMO の木田さんですね。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
せっかくなんで、CMO ってどんなことをする人なんでしょうかっていうところからご紹介いただけると、
チーフマーケティングオフィサー的な感じなんですけれども、改めて自己紹介をちょっと簡単にさせていただくと、私は三井住友海上に入ったのはもともとデータサイエンティストとして入りました。で、今までもともと結構いろんな営業とかマーケティングとかいろんな違う業界業態でやってきたんですけれども、30歳過ぎてからデータサイエンティストを実は目指しまして、でそこから今三井住友海上に2018年に入ったんですが、そこからはもうデータサイエンティスト組織の立ち上げとか人材育成とかに携わってから、で2021年にこのマーケティング専門組織を三井住友海上に立ち上げて CMO になりました。主には三井住友海上におけるウェブマーケティングとか、本当にマーケティング全般ですよね。マス広告も最近やっていますので、そのあたりのディレクションとかをやってます。
なるほど。データサイエンティストになろうってなんで思ったんですか？それまだあれですよね、データサイエンティストっていうものが世の中に浸透してない時期の話ですよね。
そうですね、2000年の後半ぐらいだったので、まだ全然言葉としてデータサイエンティストっていうのはなくて、ビッグデータとか機械学習とかなんとなく言われ始めた。当時データマイニングとかって言ってた時代だったんですけど、当時私は営業マンとして統計解析のソフトウェアを扱っていて、でその営業をしながら、ずっとソフトの使い方とかを学んでいて、で自分も分析がだんだん面白くなってきて、で小売業に転職して実際にデータ分析をやってみようというふうに思ったって感じです。
でもどうやって出会われたんですか、そのデータサイエンティストっていう概念というか職業というか。
本当にそのたまたまで、結構変わった職歴なんですけど、一番最初に新卒 NTT 東日本に入ったんですね。でそこから実は政治家の秘書を1年ぐらいやっていて、で政治家の秘書をやって、そのデータベースとか実は扱っていた経験があって、でデータってそこで面白いなみたいな話になってでそこでたまたま営業職として募集してたのが SPSS という会社だったんですけど、そこで入って営業職をしながらデータサイエンスを学ぶみたいなことをやってました。
でその後何したんでしたっけ？なんかすごいんですよね、木田さんの経歴。
その後にその SPSS という会社が IBM に買収されたんですね。でそこで IBM になって、でその後に私、データ分析を自分の生業としたいなと思った時に、やっぱりその、業態ちょっと変えてみようかなというふうに思ったんですけど、たまたま百貨店そういう人材 CRM とかに募集したんで、そこで応募してみたっていう感じですね。でそしたら婦人服の売り場の最初その最前線に立つことになって、接客とかも実際してたんですけど、30前半ぐらいですかね、でデータとかを実際ちょっと工夫いろいろしながら、全然データとか その環境とかなかったんですけど、自分で R とか Python とか使って、でデータも自分で現場で集めて販売員の皆さんに協力をしてもらってみたいな、そんなことをしながらデータを自分で作って分析してっていうのを結構回してましたね。
でもね、まだ僕が出会った頃はなんか通販の会社にいましたよね。
そうですね、川島さんと出会った時は2015年ぐらいだったので、通販会社でデータサイエンティスト組織を立ち上げた時ぐらいですかね。ちょっとその頃データサイエンティスト組織立ち上げてからは、その通販会社新規事業に携わったので、それがたまたま位置情報を使った新規事業だったんですよね、そこで川島さんと出会ったって感じです。
なんか懐かしいですね。
懐かしいですね。
それが今やね、保険会社のマーケティングオフィサーとか、なんか木田さん本当なんかね、よくわかんないですけどすごいですよねっていう。
なんかわけわかんないキャリアだなっていうふうに自分でも振り返って思いますよ。
でもなんかそういったね、さまざまな角度から経験を積まれてこられたっていうことから、今があるっていう、なんかそんな感じなんだろうなと思いつつなんですけど、
そうですね、実際そこで自分が文系のデータサイエンティストとしてやってきて、いろんな結構苦労もあったし、データ分析の文化とかそのカルチャー的なところがないところにデータサイエンスの文化を埋め込んできたんですよね、いろんな会社で。なのでそうした経験を本とかにもまとめて、この3年ぐらいの間に2冊ぐらい本を書いて出して、で割とそのあたりが新たなそのビジネストランスレーターとか、そうしたそのデータ分析者とビジネスの間をつなぐ人みたいなことを最近は私自身結構訴えてますね。
なるほど。はい。そしたら、せっかくなんで、三井住友海上さんのデータサイエンスというか、マーケティングというか、どんなことを取り組まれてらっしゃるのか、お話しできる範囲で、ぜひご紹介いただきた
い。いや、おそらくですけど、多分三井住友海上とか、損害保険会社の CM とかって、多分お聞きになってる方、多くテレビとかで見かけると思うんですよね。で、なんですけども、やっぱり、損害保険業界って代理店ビジネス中心になっているので、今までその B2B2C のお客様向けに何か訴えるということは、あんまりやってこなかったっていうところがあるんです。で、当社も実は認知度とかを測ってみると、結構認知度そんなに高い感じではないんですよ、実際には。で、
またまた。
やっぱりいや実際その三井住友銀行ってやっぱ知ってますよね、皆さんご存知ですよね。だけど海上ってすぐ連想するかっていうと、就職活動の時とか結構割と人気だったりするんですけど、なかなか三井住友カードは認識しても海上までは来ないというケースは結構あって、で私はやっぱそこが結構私の中の危機感かなと思っていて、で例えば損害保険とか自動車保険って加入するタイミングって、例えばその自分が自動車を買った時にカーディーラーさんからこの保険会社がいくつかありますのでどうですかって選んでくださいみたいな、そんな時だと思うんですけど、やっぱりその時にやっぱり認知度って高くないと選ばれないんですよね。だからそういう風なちゃんとエボクトセットの中に入るような活動っていうのを今中心に行ってます。でその一環として、例えば今までその、もれなくその当社もなかなかマーケティングって注力してこなかったっていうのが実際なので、ウェブマーケティングとかもほぼほぼやってきてなかったっていう感じです。だからそれこそデジタルマーケティング系のものは本当に全てこの2年間ほぼゼロから立ち上げたっていう感じですね。本当にそういう専門人材とかの採用も含めまして。
なるほどね。でもずっとやってこなかったっていうことに対して必要性っていうのは認識されてなかったっていうことですよね、そこは。
あ、そうなんですよ。やはりその代理店に向き合っていろいろやっているということがビジネスの中心っていうふうにやってたんですけど、やっぱりそのお客様って今考えも多様化しているし、スマホで調べようと思ったらいろんな評判とか評価とかすぐ調べられるから、昔ほどそのすぐさま人にこう勧められたかといってこの保険会社を選ぶっていうわけでは多分なくなってきて、より選択肢が広がってる、情報も溢れてるという感じなんですよね。やっぱり全然今時代がちょっと変わってきたので、そこにちょっとついてこれなかったかなっていうのが正直私がこの何年間か見てきたところです。それを今変えようとしてるんです、
なるほど。その具体的にこういったマーケティング施策を行って成果ありましたよみたいなのをシェアできる成功談みたいなのがあれば。
実際ありますよね。どこから手をつけるかなと思ったんですよね。まずやっぱり短期的には、当時この組織立ち上げた時って、いやその保険会社でウェブに人を呼び込んでどうなのとよく言われたんですよね。例えばそのウェブに流入させても結局その代理店の方に行ってくれなかったら意味ないだろうみたいなことは結構意見として言われたんですけど、やっぱりじゃあ直接その代理店に行っていただくためにウェブに来ていただいた方に対してどうその資料請求までつなげていくか、で資料請求さえコンバージョンになってしまえば、実際代理店を訪れてくる方も結構チャンスとして増えてくるので、そういう送客っていうのを結構増やそうと思ってやりました。で具体的にはじゃあもう本当にうちのウェブサイトに来てくださる方をいかにまず増やしていくということで、コンテンツマーケットがめちゃくちゃたくさん打っていて、で今もう月間でも本当にもう何十本っていう感じでどんどん出してるんですね。でそれが例えばお片付けとかで本丸さんいるじゃないですか、近藤マリエさん、
はい、
で本丸さんって今いろんなメディアに出てらっしゃって、とても有名だとは思うんですけれども、例えばある時ひらめいたのは、コンテンツとしてそのお片付けっていうものと防災って実は近いんじゃないのかなと思ったんですよ。で、よくその災害の現場の時って家が片付いていないと逃げ遅れたりするんですよね、つまずいたり。
なるほど。
でこの際だったらそのお片付けをしながら気軽に防災ができたらいいじゃないかというふうにある時思いついたんですよ。でこんまりさんのところと、一緒になっていろんなスタッフさんがいるので、そのこんまりメソッドを学んだ方たちにそのまま直接コンテンツを書いていただいて、でそこでこんまりメソッドを学びながら気軽に防災をしながら三井住友海上も認識していただくみたいな、そんなコンテンツとかも結構作って、割とそれは人気コンテンツになったりとか、あとなんか人を巡る、例えば今まで車に乗ったことがない人と車が欲しいなと思っている人に車を買ってもらう、つまり車を買うっていうことは実は自動車保険に入るともうニアリーイコールなので、
確かに
そういうふうな車のある生活っていいよねみたいなっていうのをコンテンツとして、車をとかっていうのをウェブでのコンテンツとして出したりしてます。それもやっぱ人気になってますねっていうのを繰り返した結果、ウェブ全体の流入数って2倍以上に増えました、この1年。
はい、あ なるほど。じゃあもう直接的に保険どうですかっていうような内容では
ないです。はい。やっぱり直接保険どうってやるとやっぱり押し付けがましいし、もっと役に立つ情報から三井住友海上を知っていただいた方が結果としてはいいのかなと思っていて、そういうものはやめて、もっと本当に学びのあるコンテンツをめちゃくちゃたくさん作っているんですね。で、その結果として、ウェブの流入数が2倍になったっていうこともありましたし、最初狙っていた資料請求っていう数も4倍とか、そんぐらいは増えました。
まあだからこうしてもらった方が代理店さんたちもねむちゃくちゃ嬉しいですよね。いきなり資料請求が4倍になるみたいな
だと思います。それがまあ本当に具体的な数値として今この1年半ぐらいやってきて上がってきたっていうのがあって、あとはやっぱりその UI UX のウェブサイトの改善とかって相当細かくやってますね。
なるほど。
あとは位置情報を使ったマーケティングで言うと、例えばそのワールドカップの時期に合わせて渋谷の屋外広告のビジョンがあるんですけども、そこに大量に投下してましたね。オリジナルの動画をサッカー日本代表的なもので流して、うちスポンサーやってるんですよ。それでじゃあ実際どれぐらいそこで見られたかっていうのを測定に位置情報とか使いました。その時間帯その場に何人ぐらいいたからこれぐらいだったみたいなとかっていうのをやってました。みたい結構いろいろやってます。
っていう感じの話ばっかりですね。あれですか、組織立ち上げられて2年ぐらいですか？
はい、そうですね、丸2年ですね。
もう結構な大所帯になってきたりしてるんですか？
そうですね、最初が人数が5人で始めたんですよ、私のその組織って、はいはい、私含めて5人だったんですけど、今そこから本当に採用をどんどん強めていったりして、40何人とか来てます。
いやすごいじゃないですか。知らなかった。
そうなんです。やっぱりまだまだどんどん大きくなってるし、やっぱり、まあ、できるその組織の人数が増えるにつれて、やっぱりできることもどんどん広がってきていて、でそれと同時にマーケティング人材の育成、いわゆる CX 人材って言ってるんですけど、その中では、その育成っていうのを初年度からまず200名育成して、で2025年までに1000名ぐらい育成しようと思ってるんですよ。で今年はそれからプログラムが人気になりすぎちゃって400名とかの育成を行ってるんですね。でやっぱりそのマーケティングって私も実際やって思ったんですけども、やっぱりその社内でそうした理解者とかそのマーケティングの言語をちゃんと分かる人を増やすってこともやっぱり本当に重要だなと思ってて、でそれをいかに効率的に大量に増やすかっていうのを結構いろいろ考えたんですね。でそれもやっているのが、いわゆる最近そのグロース X とかありますよね。グロース X のアプリとかすごい人気で、スマホの中にこうやって入れて1日15分とかで学べるようなアプリがあって、それを7、8ヶ月間ぐらいですね、ずっとみっちりとみんなにやってもらって、で月一度集合研修みたいなのをオンラインでやってワークショップやってみたいなので、UI UX 関係とかマーケティングとかもうマーケティング戦略とか体系的に全部学べるようにかなりみっちりやってます。スパルタです。
大学教授みたいじゃないですか、やってること。
やってることはそれに近いです、はい、それぐらいの覚悟というか、はい、気合で今大量にうちの社員を育成してるんですよ。そうするとマーケティングもっとやりたいとか、はい、施策やりたいとかっていうような若手たちがたくさん増えてきて、実際にそれを学んだ人たちっていうのが、自分たちのそのお客様のウェブサイトの改善とかを自分の知見を使ってやりたいとか、そんなことを今言い始めてる人が増えてきて、結果としてそれが営業力の底上げにつながってるみたいな、そんな感じです。
全然保険会社っぽくないですね、トラディショナルな。
そうなんです。そこをだから全部抜本的に変えようかなと思ってやってます。
インシュアランス 3.0 ですね。
そうなりたいなと思ってますね。はい、
ちょっとこれ、このポッドキャストのタイトル、それにしちゃいます。
で私がもともとそのデータサイエンティスト出身ということもあるので、やっぱりデータの活用って結構こだわってるんですよ。で、はい、いろんなそのデジタル施策とかやった時にお客様の行動とか反応のデータってどんどん溜まっていくじゃないですか、溜めるところがやっぱ必要じゃないですか、はい、でそれをきちんと溜めて、うちのやっぱりお客様って膨大な契約者数がいるので、その契約データとうまく結びつけて分析をやっぱしなきゃいけないと、お客様のそのいかにその CX を高めるかということがテーマなの でそのために CDP の構築っていうのはもうこの組織できてすぐくらいから取り組んだことなんですよね。で今もう完成していて、はい、もうその中にお客様データが全部バーッと入って、で行動データも全部、はい、本当にうちのウェブサイトのどのウェブサイトをご覧になったかみたいなことも全部わかるようになってます。なのでそこで最適なご提案というのもできる体制というのも今作っている状況ですね。だ結構本当にデータと、まあ、実際のマーケティング施策をどう結びつけるかとかっていうのは結構実現できてるかなとは今思ってます。
CX GDP 出来上がってるってはっきり言える人なかなかね、なかなかいらっしゃらないと思うんですけど、どうですかね、まあ、GDP 導入に際しての何が大変でしたかみたいな
のが。まあやっぱりこれもやっぱ同じで、その社内のどうやって理解を得るかっていうことだと思っていて、その、はい、まあ、お客様を一元的にそれを、まあ、一気通貫で見るっていうことがどれぐらい重要なことなのかって、やっぱりそもそもマーケティングの文化がそもそも会社の中にあれば、もしかするとすぐにそれが理解を得られたかもしれないけども、やっぱりそこって結構時間がかかりましたよね。社内いろんなところをやっぱ説得しなければならなかったし、当然セキュリティの問題とかも出てくるので、ベンダー選定も含めてやっぱそのあたりっていうのはかなりセンシティブに気を使いながら進めました。
なるほど。なんかあの今 CDP 構築とか基本これあのマーケティング関連の人たくさん見てると思うんで、 CDP 構築に向けてこれはやっといた方がいいぞみたいなアドバイスがあればぜひ。
まあそうですね、やっぱり私は人材をまず本当に専門人材の採用っていうのが一番最重要だったんですね。そこをちゃんとあの、まあ、リードしてですね、そこを自分で構築できるような進められるプロジェクトマネジメントができる人っていうのが本当に重要だったので、そこはまず真っ先に採用しました。採用したというか自分のリファラルの中で一番最適な人を来ていただいて、まずその人を中心にしたプロジェクトを作って、はい、すぐさまその人を中心とした体制を作りながら、いろんなタスクフォースを作って社内の中に、でいろんな各部を巻き込んでいってっていうのを作ったんですけど、やっぱりその各部をどう巻き込むかっていうところがやっぱり中心になってきましたね、うんうんうん、でやっぱり IT 推進部とかそうしたその部だけじゃなくて、やっぱりいろんなマーケティング施策をやるにあたっては関連部がたくさん出てくるわけじゃないですか、っていうのも、はい、やっぱりそのキーマンの人たちにやっぱりとにかく理解を得るっていうのはやっぱり地道な活動としてやってました、はい、それが全てだったかなと思います。
なるほどね、
まあ、データ分析も一緒だと思いますよ、やっぱりそのデータ分析者としてデータサイエンスのプロジェクトをいくつもやっていくときに、データ分析だけでは完結しないんですよね。でちゃんと受け手となっているそのデータ分析をしたい、課題を解決したい、どんなその課題を持っているのかというのをちゃんと聞き出して、で最終的にその分析結果で巻き込んで動かしていかなきゃいけないんですよね、うん、でその部分ってやっぱり重要で、やっぱり全部のプロジェクト、今回の CDP もそうなんですけど、その巻き込んでいくっていう作業が本当にやっぱり最重要です。
ありがとうございます。あのじゃあちょっと最後にですけど、次の一手というか、こんなことをやろうと思ってますみたいなのがあれば、はい、ぜひ教えてください、はい、
ですね、まあ、あの CDP も無事に、まあ、CDP ってこれで終わりってわけじゃなくて、これからまさに使っていかなきゃいけないですよね、まあ、で、はい、で当社の場合ってあの海外展開とかを結構 ASEAN でもやっているので、うん、あの私は今この立場においては、そのアジアとか各国 の, そのマーケティング全般もやっぱり見るっていうことになっていますので、今のこの日本で の, この成功体験とかっていうのをいかにこのアジア各国に展開していくかっていうことも結構まあ注力していて、シンガポールとか結構その辺飛び回ったりしてますなのでそのあたりのノウハウ展開とかもどんどんやりつつ、社内にどんどんそういう人材を増やしていきたいなとか、まあ、やりたいことがありすぎてもうこの2年間いろいろやってきたので、それをさらにどんどんアクセレレートしていきたいなとは思ってますね。
はい、ありがとうございます。ちょっと最後にあの本の宣伝もしておきますか。
あ、本の宣伝ですか。はい。まあ、あの、2冊本をデータ分析系の本を書いていて、1冊がデータ分析人材になるという本なんですね。で、それが、まあ、3年ぐらい前に出たんですけど、やっぱり 5D フレームワークという分析には必ず済まなければいけないステップがあるんですけども、そのあたりをまとめた本を書いてます。で、今年の3月に出すのがビジネストランスレーターという本で、その 5D フレームワークを使いこなして、ビジネスとデータ分析の間をつなぐ人ってどんなスキルが必要なのかとか、どんな役目なのかっていうのをまとめた本があります。いずれも日経 BP から出てますので、もしよろしければお願いいたします。
はい、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんあの Amazon で検索していけば出てくれるんですよね。
はい、はい、出てきます。はい、
はい、ありがとうございます。今日は、のゲストは、三井住友海上の木田さんでした。木田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。